あなたはこんな経験をしたことないでしょうか。
ええ。
もう絶対にやめようとか、次こそは大丈夫だって、今回こそ本気で変わるんだって、そう固く心に誓って、しばらくはまあうまくやれていたはずなのに、仕事で理不尽なことがあって、すごく疲れ切った夜とか、
そうですね、ありますよね。
ふと部屋で強烈な孤独を感じた瞬間とかに、気がつけばまた同じ過ちというか、全く同じ場所に戻ってきてしまった。
ええ。
そして翌朝になって、激しい自己嫌悪に陥りながら、私はなんて意志が弱い人間なんだろうとか、自分はどこかおかしいんじゃないかって思い悩む。
非常に苦しい瞬間ですよね。
そうなんですよ。もし今聞いているあなたが少しでも心当たりがあるなら、今回の深掘りはまさにあなたのためにあると言っても過言ではありません。
ええ、私たちが今日この探究の旅で解き明かしていくのは、ある一つの非常に強力な資料なんですね。
はい。
その総数素材のタイトルというのが「不倫をやめる」というものです。
このタイトルだけを聞くと、かなりショッキングというか、特定の、しかもかなり限定的なシチュエーションに向けられたもののように感じるかもしれないですね。
そうですね。身構えてしまう方もいるかもしれません。
でも少し待ってください。この資料の真の価値って、ただの浮気防止策にとどまらないんですよ。
おっしゃる通りです。
ここで展開されているのは、人間の心理の構造とか、私たちがどうしても抜け出せなくなる習慣のループ、そして何より
人生の主導権を取り戻すためのシステム構築についての話なんですよね。
そう、まさにそれなんです。あらゆる人、つまり何かをやめたいとか、悪習慣を断ち切りたいと願う全ての人にとっての普遍的なマスタークラスなんですよ。
なので、今回のこの深掘りのミッションは非常に明確です。
はい、ミッションですね。
そして意志の力という、非常に不確なものに頼らずに自分をコントロールする構造をどうやって作っていくのか。
構造ですね。
はい、この2つの問いを徹底的に分析していきます。
さて、では早速これを紐解いていきましょうか。
はい。
まず私からあなたに、そして専門家にお聞きしたいんですが、
はい、何でしょう。
もし私たちが繰り返してしまう失敗が、よく言われるような意志の弱さの問題ではないとしたら、一体何が原因なんですかね。
なるほど。
私たちは毎朝今日こそはって決意しているのに、なぜ夜にはそれが崩れ去ってしまうんでしょう。
今回の資料が提示している最も根本的な前提なんですけれども、それは人は正しいから動くわけではないということなんです。
正しいから動くわけではない。
ええ、人はその瞬間の自分の状態と目の前にある選びやすい選択肢、この2つの組み合わせだけで動いているんです。
ああ、状態と選択肢の組み合わせですか。
そうです。このリソースはあなたを道徳的に叱りつけるためのものでは全くありません。衝動が湧き上がった時に、それに流されないための仕組みを作るためのロジカルな設計図なんですよ。
でも、ちょっと待ってください。一生やめると誓ったあの夜の涙とか、大切な人の顔とか、
はい。
あるいは将来全てを失うかもしれないっていう強烈なリスクですよね。そういったものって、衝動の波が来た瞬間にはストッパーにならないんでしょうか。
残酷なように聞こえるかもしれませんが、機能しません。
機能しないんですか。
著者はこれをあなたの人間性の問題ではなく、人間の仕様だと明言しています。
人間の仕様。
はい。疲労とか不満、孤独、こうした状態の時、人間の脳は今の快楽と将来のリスクを冷静に比較検討するようにはできていないんです。
冷静な判断ができないってことですか。
ええ、その時人は考えているのではなくて、ただ反応しているだけなんですね。
ただ反応しているだけ。それはちょっと怖いですね。
強い不快感や空虚さを感じた時、それを一番早く一番手軽に和らげてくれる選択肢にもう自動的に引き寄せられてしまう、それが脳のシステムなんです。
なるほど。つまり、次こそは強い意志で誘惑に勝とうっていう精神論のアプローチ自体が、もう脳のメカニズム的に最初から負け戦だということですね。
その通りです。
だとしたら、ただ反応してしまうだけの状態から、どうやって私たちは思考を取り戻せばいいんですか。私たちは衝動の奴隷になるしかないんでしょうか。
ここで非常に興味深いアプローチが登場します。衝動に飲み込まれる前に一度だけ立ち止まれる地点、つまり戻る場所をあらかじめ作っておくという実践的な手法です。
戻る場所ですか。
ええ、気合を入れるのではなくて、物理的なマーカーを用意するんです。例えば紙やスマホのメモに自分への正直な答えを書いておくとかですね。
ちょっと意地悪な質問をしていいですか。
はい、どうぞ。
正直なところ深夜の2時に疲れ果てて猛烈な孤独を感じている時にですよ、スマホのメモ帳に書いた今日はやめておけみたいな文字を見ただけで、あの強烈な衝動がピタッと止まるとはどうしても思えないんですが、それって本当に効果があるんですか？
素晴らしい視点ですね。実のところそのメモが魔法のように衝動を消し去るわけではないんです。目的はそこにはありません。
あ、違うんですか？
はい、衝動によって視野が極端に狭くなって、まあいいかって流れそうになった瞬間にほんの数秒だけ認知的な空白を作り出すことが目的なんです。パターンインタラプトと呼ばれるものです。
ああ、なるほど。衝動の勢いをいきなりゼロにするんじゃなくて、暴走している列車に一瞬だけブレーキをかけて、自分が誰だったか思い出すためのその数秒間を稼ぐんですね。
まさにその通りです。だからこそメモの内容は非常に具体的でなければなりません。資料では3つの質問を推奨しています。
3つの質問教えてください。
1つ目は、今の状態が1年続いたとしたら自分はどんな気分で生きているか。
うわー、それは効きそうですね。
2つ目は、衝動に振り回されなくなったらどんな感覚が減ってどんな感覚が増えるか。
なるほど、ポジティブな面を見るわけですね。
そして3つ目が、衝動が出た時自分にかけるしっくりくる一言は何か。
しっくりくる一言。
ええ、例えば今じゃないとか、戻る場所はこっちだといった短い言葉ですね。
いいですね。ここからが本当に面白いところなんですが、その数秒間を稼いだ後、私たちはどう動くべきかという話ですよね。
はい、そこが重要です。
資料はここで、意思ではなくて配置で選択肢を遠ざけるという概念に入っていきますよね。誘惑に勝てる強い人間になるという目標を完全に捨て去れと。
ええ、捨て去って環境を変えろと言っています。例えば身近な例で考えてみましょう。夜ベッドに入ってから今日は早く寝ようと思っているのに、スマホが枕元にある。これどうなりますか？
いや、絶対に触りますよね。
ですよね。
で、気がついたら SNS を2時間スクロールしているとか、意思の力で触らないぞって念じてももう無駄なんですよ。
まさにそれです。夜一人で予定がなくて疲れ切っていて、手元にスマホ、つまり誘惑へのアクセスがある。これは圧倒的に不利な環境なんです。
不利な環境。
はい、ここで我慢しようとするのは至難の業です。だから自分を精神的に鍛え上げる代わりに、環境の並び配置を変えるんです。
スマホを別の部屋に置くとか、通知を切るとか、夜に一人になる時間を物理的に短くするっていうことですね。
その通りです。
でも、スマホの制限アプリを入れたり完全に遮断したりしても、結局抜け道を探しちゃいませんか？私なんて制限のパスワードを自分で解除してまでスクロールしたったことありますよ。
ああ、よくある話です。だからこそ著者が強調しているのは、完全に遮断しようとしないことなんですよ。
完全に遮断しない。
はい、完全に禁止してしまうと、人間は必ず反動を起こしてより巧妙な抜け道を探し始めます。
ああ、確かに。
そうではなくて、あくまですぐにはできない状態を作るんです。ワンクッションを置くことで判断を保留する時間を生み出すことが鍵なんですね。
なるほど。でも環境の配置を変えて行動を遅らせることができたとしても、根本的な問題が残りますよね。
と言いますと？
寂しいとか、認められたいとか、現実逃避したいとか、そういう欲求そのものはスマホを別の部屋に置いたくらいじゃ消えないじゃないですか。
おっしゃる通りです。そしてそれこそがこの資料の最も深い洞察の一つなんです。
ほう。
安心したい、認められたい、つながっていたい、刺激が欲しい、生きている実感が欲しい、こうした欲求は人間として完全に自然なものです。
自然なもの。
はい、このリソースがなぜ不倫や浮気、あるいはギャンブルや過度な飲酒などの強い悪習慣を厄介だと指摘しているかというとですね、
ええ、
それがこれらの複雑な欲求を一番早く、一番強く、一気に満たしてしまうからなんです。
まるで感情の欲求を全て満たす大当たり、ジャックポットみたいなものですね。
まさにジャックポットです。
だからやめようとして、こんなことを求める自分が間違っているんだらって、欲求自体を抑え込もうとすると失敗する。
ええ、欲求を抑え込めばそれは地下に潜ってより巨大な怪物になって襲ってきます。先ほどのジャックポットの例えを使うなら、それはまるで巨大な消防ホースで心の渇きを一気に潤そうとするようなものです。
消防ホースの激流ですか？ではどうするんですか？
著者の革新的な提案は、欲求をなくすのではなく分散させることです。
分散させる。消防ホースを止める代わりに小さな蛇口をたくさん作るっていうイメージですか？
まさにそのイメージです。出口を複数用意するんです。承認欲求が強いなら、それを一つの危険な秘密の行動だけで満たそうとしない。
なるほど。
仕事で小さな達成感を作るとか、趣味で誰かと成果を共有するとかですね。
安心が欲しい場合はどうですか？
安心が欲しいなら、誰か特定の人から与えられることだけを前提にするのではなくて、一人でサウナに行って整う時間を取ったり、質の高い睡眠を取ったり、美味しいものをゆっくり食べる時間を取るんです。
刺激が欲しいなら、普段と違うルートで帰るとか、新しいスポーツを始めるとか。
ええ、そうです。でも、それを聞いて少し疑問に思うリスナーもいると思うんです。
はい。
正直、美味しいものを食べたり、サウナに行ったりするくらいじゃ、あの強烈な悪習慣がもたらすスリルや快感の代わりにはならないよって、どうなんでしょう？
それで構わないんです。
構わないんですか？
はい。リスナーのあなたにぜひ知っておいていただきたいのは、分散させた出口の一つ一つは、元の強烈な習慣ほど強い快感がなくてもいいということなんです。
ああ、なるほど。完全に 100% 満たすことが目的ではなくて、心が枯渇しきらない、ゼロにならない状態を日常の中に維持すること。
ゼロにしない。
ええ。小さな蛇口から少しずつ水を流し続けることで、消防ホースを爆発させたいという衝動自体が起きにくい土壌を作るんです。
つまりこれはどういうことなのでしょうか？私たちは何かをやめることに対して非常に極端な考え方をしがちですよね。
はい、白黒思考ですね。
出方だと指摘されています。
真面目な人ほど危ないんですね。
完璧を前提にすると、一度の崩れで、どうせもうダメだと自暴自棄になって全てを投げ出してしまいますから。
そこで資料は、やめると管理するという2つの言葉を明確に分けているんですよね。
はい、ここが非常に重要です。
やめるとは、欲求が出なくなることではなくて、その行動を人生の選択肢から外すと決めること。衝動が出てもいいし、そのことを考えてもいい。ただメニューからは消去する。
ええ。
そして管理するとは、自分が危なくなりやすい条件、例えば夜、疲労、お酒、孤独、これらが重なった時は自分の判断は全く当てにならないとあらかじめ降伏しておくこと。
はい、ここは黄色信号、ここは赤信号という線引きを持つことですね。
そうですね。
これは重要な疑問を投げかけています。どれほど綿密に構造を作っても、人間である以上、体調や状況の変化で揺らいで、どうしても再発してしまうことはありますよね。
ええ。
では、もし再発してしまったらどうするのか。通常、私たちはそれを絶対的な失敗や、自分の意思の弱さの証明として扱いますよね。
やっぱり私はダメな人間なんだって、ひたすら自分を責めますよ。
しかし、著者は、再発を単なるエラーログとして扱うべきはと主張しています。
エラーログ？
ええ、設計のズレを教えてくれる単なる情報として見るんです。
このパラダイムシフトすごく好きです。まるでソフトウェアの開発者みたいですよね。
まさにその通りです。
アプリがクラッシュした時、プログラマーは床に崩れ落ちて、私はなんてダメな人間なんだって泣き叫びませんよね。
泣き叫びませんね。
彼らはただ冷静に行動を見て、ああ、42行目にバグがあったのかって言って修正するだけです。私たちの個人的な失敗もそういうふうに扱えということですね。
その通りです。再発した時に自分の何が悪かったのかと人格を責めるのをやめる。代わりにシステムのどこが弱かったのかを見るんです。
判断を保留するクッションが足りなかったのかとか。
はい、環境の配置が甘かったのか。あるいは小さな蛇口が枯れ果てて欲求がまた一つに集中してしまっていたのか。
バグを見つけて行動を書き直す。それだけのことなんですね。
さらに言えばですね、人はうまくいっている時ほど油断して、それが次の再発につながります。
ああ、わかります。
だからこそ、著者は調子がいい時、大丈夫そうなと思っている時こそ記録を取ることを勧めています。
記録ですか？
今日は衝動が出たか、何分保留できたか、何が助けになったかを淡々と記録する。自分を監視するためではなくて、自分を少し離れたところから観察するデータ収集として使うんです。
間違えた時に戻れる、微調整できるという感覚を持ってる状態、これこそが意志の力で無理やり抑え込んで、いつ爆発するかわからない状態の人よりもずっと現実的で、すっと強い状態なんですね。
ええ、本当にその通りだと思います。
さて、あなたと共に歩んできたこの探求の旅も、いよいよまとめの段階に入ります。今回私たちが深掘りしてきたのは、決して浮気や不倫といった特定のトピックにとどまる話ではありません。
はい。
私たちが何かをやめられないのは、決してあなたの意志が弱いからではないんです。ただ、衝動に流されないための構造を持っていなかっただけなんですよね。
ええ、構造ですね。
自分の疲労や孤独といった状態を理解して、自分が間違いやすい場面や環境を把握する。欲求そのものを否定せず、複数の小さな蛇口に分散させる。
はい。
そして、もし間違えてしまっても、自分を責めるのではなく、バグの修正として立て直せる、戻る場所を用意しておく。
素晴らしいまとめです。
それこそが、何かに依存し流される状態から、あなた自身の人生の主導権を回復するということなんです。この資料は、あなたを罰し、縛り付ける鎖ではありません。間違いにくい構造をあなたの手の中に取り戻すための設計図なのです。
今回のソース素材は、私たちが自分の中に構造を持ち、衝動を遅らせて人生の手応えを取り戻すための非常に優れた、そして現実的な方法を教えてくれました。
本当にそうですね。
しかし、最後にここで一つ、あなた自身に考えてみていただきたい問いがあります。資料の枠組みを少し超えた視点です。
はい、何でしょう。
もし私たちが抱えるその強烈な衝動、何かで自分を満たしたいという抑えきれない欲求が、つながりや安心感、生きている実感といった人間の混沌的な栄養素が枯渇していることを知らせるシグナルなのだとしたらどうでしょう。
シグナルですか。
ええ、私たちが生きているこの現代社会のシステム自体が、効率やスピードを重視するあまり、実はそうした本質的なつながりや安心感を常に私たちから奪うように設計されているとしたら。
なるほど。だからこそ私たちはこれほどまでに個人のうちに強固な構造を築いて、必死に防衛しなければならないということですね。
その通りです。私たちが個人の意思の弱さだ、自分のせいだと思い込んで、よなよな自分を責め続けているその問題は、本当はもっと大きな社会的、構造的な飢餓のサインなのかもしれません。
社会的な飢餓？
ええ。私たちは砂漠の中で喉の渇きを訴えている自分を、我慢が足りないと責めているようなものかもしれないのです。
あなたが抱えるその衝動は、あなた個人の単なるバグなのでしょうか？それとも、私たちが生きるこの世界の設計に対する魂の SOS なのでしょうか？
考えさせられますね。
この探求の旅が、あなた自身の生活の構造や、私たちが生きる環境そのものを見つめ直すきっかけになれば幸いです。あなたにとっての戻る場所が、より温かく確かなものになることを願っています。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。